まあさすがに1週間ね、12月入ると、
はい、
1週間がなんか特に早い感じがしません？
早いですね。
ね、もうなんかもう先週、もうずっと喋りっぱなしで今日来たみたいな感じですけど。
どこまで喋るんですか？
間に特にちょっとうちのラジオスタッフみんなの忘年会もありましたので、
はい。ありました。
だからなんかずーっと会ってるような感じがします
ね。そうですね。
学校みたいですね。
そう。まあちょっとね、ニューボンズクラブハウスで、
はい、
忘年会をしたわけなんでございます。はい、どうですか感想は、ボンズクラブハウス。
ニューボンズクラブハウス。
ありがとうございます。
ニューボンズクラブハウス。
まずちょっと感想どうぞ。
ニューボンズクラブハウス。なんか、すごいいいですよね、趣味が。はい。
ニューボンズクラブハウス。
カフェみたいですよね。
え？
カフェみたいでしたね。
あ、そうですね。はい、まあまあ。
ニューボンズクラブ
ハウス。まさかあれが全部オークション落とした。家具でと思えないぐらいの。
ニューボンズクラブ。
やかましい。どこのスタイ
ルか。CM、CM してください。
あ、そう。ありがとうございます。
ニューボンズクラブ。
ということで、今日も元気に参りたいと思います。
北王子、堀川、東。
はい、わかりました。
ちょっと北上がってください。
そうですね。
はい。
京都三条、ボンズカフェ始まりました。杉若です。
まっつんです。
印象です。
フラット林です。
今日もね、フラット林入ってい
ただきます。はい。
よろしくお願いします。
フラット、シャープさん、フラットさん。
それ、だいぶ若いも知りませんし、
ね、今日ご機嫌ですからね、
カイトさんも今日ご機嫌です。
今日ご機嫌でございます。はい、
カイトさんのコアなファンの皆さんにはですね、はい、また今日違うカイトさんを聞いていただけるかなと思うわけですけど、
はい、
もう、
はい、
ね、どうですか、カイトさん。
もう、黙りんこ。
黙りんこ黙りんこ。
かわいい、カイトさん。カイトさん、かわいい。
もう黙りんこなんか言われたら、もう、みんなまた、ファンの方、ハートキューになりますから。
そうですね。
またわしづかみですよ。
ねえ、もう、あなんな、ほんまにもう、いう感じでございます。
はい、
さてさて、お便りいただいております。
はい、
先週の、ね、ちょっとギリギリでご紹介できませんでしたが、
はい、
ちょっと読んでください。
はい。京都北区のボンズファンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ボンズカフェのファンです。毎週火曜日を楽しみにしています。杉若さんの声、とても素敵ですね。
ありがとう。
でも、この頃、泉ちゃんが出ないけどどうしていますか？また、泉ちゃん楽しみにしています。
ありがとうございます。これ、泉ちゃん今ね、
はい、
なんて、関西。
プリンセス関西。
あ、プリンセス関西。最終、
選考に残っております。
残っておりますので。
はい。今ちょっとそれにね、お忙しなんですけれども、ね。
ぜひね、またポイントを、これもどうなるか、これも1月に。
はい。最終9日ですね。
はい。
楽しみですね。
最終決定するようでございます。はい。また泉ちゃんのブログをね。
そうですね。
読んでいただきますと。
投稿して、あげてほしいと思います。
そうございます。そしてもう1ついただいております。
はい。はい、ありがとうございます。サッチンさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は36年目の結婚記念日です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとう。
素晴らしい。
そこで、和尚さんたちも、
おめでとう。
新婚旅行は、てんてんてんとありますが、
あ、
どこに行かれたの？
カイトさん、
能登半島です。
あ、わっていうのはありませんけど。あ、なんかそれは、あれですか。
はい。
行ってみたかったというか。
もうそれだけのことです、
ね。そうですか。渋いですね。
金沢のとですね。
輪島の朝市なんか行ったり、
ね。そうですね。
なるほど。
いいな。杉岡さんは。
あ、私。
はい。
どっち？ 1 回目、2回目、どっち？何を言わすん
だよ。パン。千枚田ですね。
私ね、
はい。
実はアメリカに行きました。
おー。
カナダと。
一回目。
一回目。ペナント、イランと言わしちゃった。
言わしちゃった。
どうって言わしちゃったよな、本当に。え、もう、あれですよ。
はい。
まあ、ペナントも行きましたけど。
はい。
言わざるを得んが。実はまあ、それについては質問をまた受け付けますけれども。まあ、今度はどこ行こうかと。いうことで。
はい。
まあ、カナダなど行きましたけども、実はその、僕は中学時代に、ブルース・リーのファンだったんですね。
うん、
で、ブルース・リーの少年時代を過ごしたというシアトルに行ってみたかったもんですから、
はい、
で、まあ、そのシアトル絡みの、
はい、
まあ、カリフォルニアみたいな、そしてカナダもちょっと行っとこうかな、みたいな。そんな感じで、まあ、回りましたですね。
はい、
でもまあ、その頃はまだ今ほど海外の仕事がなかったので、うん、
はい、
ちょっとウキウキで、
はい、
もう何見ても興奮してました。例えば自分の英語がいかに、
はい、
頼りないかというのも学習したのも、 その旅行でしたね。
新婚旅行
で。でもまた言い直しも、クレームを言わないっていうか、発音が悪いから、はい、実はコーヒー頼んだはずなのに、はい、コーラが来たんですよね。で、自分一応外来ちゃうのとか思いながら、あらみたいな。いや、もう焦ってるんでしょうね。ちょっと発音がちゃんとできない。で、下、こう、カフェとか、カフェプレースとかなんとか、ちょっとうまいこと言ってるつもりなんだけど、はい、ちょっとテレがあるから、うん、なんとなくコーラに聞こえたのし、コーラが来ちゃったんですよ。普通だったらコーラって送るとこなんですけど。
なんか言いましたよ。
そんな余裕もなく、ゴクゴクと飲んでしまいました。はい、うちの、嫁さんがですね、はい、あれコーラやったって聞き直しようって。いやいやいや、まあまあコーラで言えねえとか。
まあまあまあ、そう。
まあ、そんなバカなことをやっておりましたけど、ね。なるほど。はい、そんな思い出でございます。
はい、
さあさあ、そしてですね、はい、今日はいろんな告知もございますけども、ね、ちょっと先にですね、
はい、
この宛先を。
はい。
余裕と感動。いきません。はい。皆さんのお便りをお持ちしております、
はい。はい。ファックスナンバーから参ります。075-213-6433。075-213-6433です。メールアドレスは、bonz@radiocafe.jp。bonz@radiocafe.jp です。お便りお待ちしております。
それでは本日の1曲目いきます。告知はその後よ。
サルガクさんでスマイル。素敵よ。
京都三条を使え。京都三条ボンズ科学の番組は商業熱帯総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。あーってここは喫茶店か、すいません、申し訳ございません。ちょっと噛んでしまいましたけどね、
はい、
実は私気が流行っておりました今ちょっとね、
はい、
実は告知を早くしなければ、はい、今日15日でしょ、
ね、15日でございます、
ね、まあ、私にとってはこの12月15日、まあ、12月14日15日、
はい、
もっと言えば13、14、15、はい、心当たりはもう心キュンの時期なんでございます、
は
い、実を言いますとね、
はい、
私は前から申しておりますように、
はい、
赤穂浪士忠臣蔵の、
はいはい、
非常に大ファンと言いますか、
はい、
語り継ぎたい一人の男ということで、
はい、
存じ
ております。
もうこれを一心一心語るとですね、もう1時間すぐ経ってしまうわけなんですけども、
はい、
まあ、その時期でもあるんですけども、
はい、
実は今日15日ですから、もう16、17、18、まあ、世間一般でいうところのしあさってというやつ、
はい、
ね、その18日に、
はい、
実は今流させていただきました猿楽さんと、
はい、
そして、まあ、下町兄弟さんという方と、ね、うん、
はい、
私と3人のコラボライブを、このラジオカフェで、
はい、
まあ、7時ぐらいからさせていただこうと。
はい、
で、まあ、杉谷が何すんねんっていう話なんですけども、
そうですね、
はい、まあ、ここは、まあ、猿楽さんが、
はい、
まあ、ちょっとボンズクラブというか、まあ、ボンズカフェも含めてなんですけど、うん、
はい、
ちょっとイメージしてちょっと作曲していただいちゃったりなんかしてですね、で、まあ、それのアルバムが、まあ、来年の春ぐらいに出る予定なんですけども、
はい、
まあ、それの、まあ、ちょっと発表も兼ねてと言いますか、
はい、
ちょっと、まあ、語りもありの、絡みもありのということのライブで、私は決して楽器は木業しかできませんので、
はい、
まあ、うちの周波の場合、うちは大工もできますけど、できますけども、
はい、
まあ、ちょっと、間々にね、
なるほど、
ちょっと語りだぞ。どんなふうな語りになるかはもうその時の、
はい、
まあ、アドリブになるかもしれませんし、
へ、
全く読めないんですけど、
はい、
その辺まだ僕の語りを拾って猿楽さんが演奏もしてくれるみたいな、
へ、本当にコラボですね。
そんな感じになろうかと思いますので、
はい、
まあ、指示あったり、この五湖町、三条を教えておられる方はフラッと入っていただきますと、
はい、
まあ、チャージ2000円プラス、まあ、ワンドリンク、
はい、
ね、
はい、
で、1時間半ほど楽しんでいただけるかな。
1時から。
そうなんです。で、基本は私はフリートークのキャラなので、
はい、
あんまりね、台本、まあ、どこの公演行っても、もうその、ね、
はい、
アンチョコも入っていきませんし、もう適当に怒られる
ん
ですけど、そこのオファーに応じて、
はい、
その場の雰囲気の皆さんと対話をしながら進めるタイプですので、
はい、
まあ、ライブでもそんな感じになろうかと思いますけど、まあ、メインは、まあ、猿楽さんと下町さんのね、
はい、
あれなの で、
そうです、ね、
私はもうお邪魔もしかもしれませんけど、
い
や
い
や3人コラボ
で
やらせていただきます。はい、まあ、そしてですね、
はい、
今日は 目玉コーナーもうあと1分以内でいきたいと思いますけれども、
はい、
私どものボンズカフェの、
はい、
ミュージックブレーン 西条さん、ミスター西条、ミスター西条さんから告知がございまして、はいはい、12月20日、
はい
ね、3時から、
はい、
これはどこでありますかと言いますと、
はい、
ふだば楽器
本店のショールームですね、
幸せに送るピアノの調べ with ボーカル、
はい、
ピアノ
矢崎瑞
希さん、
はい、歌荒木香織さんですね、はいはいはいはい、3時開演
ですね、14時半、
はい、
会場で
ございます。
こちらはチケット等はどうなってますか？
入場は無料ですので、
あ、すごいですね、
はい、そのまま、双葉楽器本店ショールームさんに、最寄り駅は JR 奈良線、
はい、
京阪宇治駅の6時増駅下車で、出ていただければわかるかなと思います、
はい、ということで、はい、ぜひぜひ、もうこれも次の
日曜日ですね、12月20日
すぐや、
日曜日
すぐです、
はい、
ということで、まあ、よろしく
ください。
また重ねて告知ができればしたいと思いますけれども、さあさあ、目玉コーナー時間。
もう告知ないの？
もう一つありますけど。
はい。
ちょっと、せっかくだもん。
もうやっとこう。
やっときますか、小池さんのコーナーが。
伸びたらいかんし。
そうですか。実は、これはもう今年最後の、
はい。
ボンズカフェ生ライブ。
はい。年忘れ落語会。
出た！
出た！
出ました。では、梶田さんお願いします。
はい。
カツラ長馬でございます。
長馬さん、
長馬ザコバ門下の成長株、
はい、お、多いですね。
昨夜この花賞を受賞されたんですね。
受賞したとこです、
はい、
10日発表で、
あら、まあ、
素晴らしい、
楽しみですね。
私は結婚も彼はしましたしね。
ああそうですか。
長に、
はいはい、
役が期待されております。
注目ですね。そんな注目の桂長馬さんが、
はい、
12月の最終火曜日に、
はい、
ラジオカフェで
29日
ですね、
はい、
午後8時半から9時半まで、無料でこちらも、やっておりますので、
ワンドリンク
オーダーをお願いしたいんですけれども、
そしてその後いつも通り生放送に、
そうです ね、ラジオカフェの方にもゲストでご出演されるということ
でございます、
はい、
京都出身です。
と、そうなんですか、
はい、
じゃあ京都のお話も聞きますね、
楽しみですね、
はい、
ぜひぜひ皆さんお集まりいただきたいと思っておりますが、はい、さあさあ、はい、お待たせいたしました、
はい、
3週目は皆様楽しみのコーナー、
はい、
お待ちかねでございます、
はい、
参ります。しんちゃんの
この本
読んだかな、
どんなこと読んだかなって読んだかなどういうことですか今日は、はい、どういう本、
まあ、年末ですね、
読んだかなって、
はい、読んだ
11冊読んだかなってあるんだと思います
よ。
そうですよ、
はい、
はい
はい、
どう、
京都あったかダイアリー2010ということで、
2010、
はい、まだダイアリーを買ってない人は、
あ、
まあ、ちょっとねギリギリやからどうかなと思うんですけど、
はい、
京都あったかダイアリー2010と。
これが今すす、本屋さんでおすすめ、
うん。あまり売ってないんですけど。
これは、どこがちょっと特徴的なことをちょっとこう、ね、放送で言っていただきますか。
植物園の園長がね、
はい、
ちょっとプロデュースしてましてね。各日ごとに植物が書いてあるんですよ。
はい、あ、本当です。2月2日ですと、また長い名前ですね。
これまた書いたのが、福祉施設の子供。
あ、このお花のイラストが。
はいはい。
すごい可愛い、うん、
コラボで
勉強になります。これは可愛らしい本ね、またね、この装丁もいいですね。
そうです ね、すごい色鮮やかで。
そうなんです
ね。
はい、町の
ヨーロッパの町並みのような、
そうですね、
感じもせんでもないです。
で、まあ京都のあれなんで、
はい、
最後の方には京都の情報もですね。
京都情報が載ってますし、
載ってます。
それ嬉しいですね。
いろんなこの佐賀の人形の家が何時から、
そうそうそう、
何曜日が休みとか、
うん、
ね、詳細が
休日の診療所、
診療所、映画館、
診療所まで、
フリーマーケット、
はい、
はいはい、フリーマーケット情報もなかなか、
ねね、
役に立ちます、
役に立ちますね。
今日は何しようかな、
これ買おうかな。私は一応毎年日練習手帳送ってくるんです
よ。
使う
と、ね、
週の手帳送ってくるもんで、ね、次々それ使ってしまいますけど、
ね、いいですね、
これは手帳は会議用のまあ言ったらね、
そうそう、
もうできんことないので勉強にもなります、
は
い、
そうそう、
そうですよね、本みたいに読むことができます、
しかもちゃっかり梶田さんも載ってます、ちゃっかり怒られますけど、
まあ、そこはどうでもいいです
ね。いやいやいや、やっぱ梶田さんのファンの方々はぜひこれを、ね、手に持っていただきまして、
はい、
ちゃんと梶田さんの写真も載っております。
写真
載
ってます。写真
で、ね、いつも写真載っちゃって本当にも
いつでもね手帳を開けたら
梶田さん
がおられると、
この画を見て配してハッとすると、は
い、そうです ね、
この出版が日だまり出版ですね。日だまり
出版、
ね、 なかなか。
いいな。
なかなかいいですね。
そう、毎年作ってるんですけどね。
それこれ毎月の行事もちゃんと載ってますし。
そうなんです。まあ、いろんな情報も楽しみつつ。
もう、心豊かに生きるというテーマで、カイザさんがちょっと一筆書いてありますよ、
ね。それだけでもね。
温まりますね。
もうこれ何遍も読めますやん。
そうですね。
それはめっちゃ好き。はい。おすすめかなと思って。
これはカイザさん、毎年まで出るんですか、やっぱり。
そうです。
京都ダイアリー。
そう。2010。まあ、いろいろ京都のね、ダイアリー多いんですけどね。うん、これもちょっと加えて。
なるほど。そしてもう一冊、今日はお持ちでございますけども。はい。
これもまたちょっと手前味噌ですけど、
ね。出ました。
この、ここのラジオにゲストにも出たことの
ある。ああ、ありますね。
ね、畑道子が、は
い。畑さん、この頃京都大好きで、なんか、
そうそう、番組も
やってますし、ね、
KBS でね。
はい。
いつもドラマでご活躍でございますけれども。
そうそう、はい。で、その、ずっと京都の通った結果を本にしたという。はい、
もうここにもちゃっかり、梶田さん。ちゃっかりというわけじゃございません。まあ、畑さんが、もうぜひ梶田さんとということで、
私の見つけた京都歩き。
そういうことですよね。
すごい深いことをね、あの対談されてるんですけども。
深いかどうかありませんけど、なんか面白いですね。いや、彼女の質問をね。
なんか、お寺は行くところではなく帰るところ、ただいまでいいんです。なんて梶田さん、こんなこと言われますけど。
すごいですね。
今日はちょっと平米レギですけど。いやいやいや、素晴らしいじゃないですか。
そうですね。間になんかカフェとかも乗ってて、すごい美味しそうですよね。
そうですよね。これほんまに。
まあ一応足で彼女が通った。
そうみたいですね。
まあまあ、はい。
まめにあっちこっち行かれて、ね、ちゃんと。まあまあ、
そうそう。京都にね、ずっと来てますから。
はい。京都に住んでいても楽しめそうな。
ねえ。
本当ですよ。
行きたくなっちゃいますね。
まあまあ、ほんまに、あの、原さん自身がもうほんま京都ファンですからね。
はい。
そうですね。
そうですね。ですから、うん、まあみんなが行くとこというよりも、またちょっと、ちょっとこう、自分好みっていうとこがまた魅力的じゃないですか。
う
ん、
そうですよね。
ああ。
ただ地元の人にね、祇園はちゃんと舞妓さんというか、芸妓さんに案内してもらってるし。
なるほど。
なるほど。そこの2の方が。
いやいやいやいや、ほんまに。
案内されてるんです
ね。ね。
で、今日はちょっと歳末ですから、
歳末
この
あの、
京都ダイアリー2010を、
はい、
5冊プレゼントしたいと思います。
はい、あっ、申し込みます。
た
ちょっと、買いなさい。
だからあんまり本屋でね、手に入りにくいと思うんで、はい、もしか興味があったら、応募してください。
プチ情報で、私もちょっと出てる本が今出てるんですよ。
おお
高いんですけど、
はい、
まあ。本屋で探してください。
なんてい
う言わなくていいです
けど、心の謎って言うんです
よ。心の謎。ちょっとだけですか。ほんまの。
探してみましょう。
1ページもあり
ますね。ちゃんと書いてあります、
ね。いやいや、もうちょっとだけもうこれ探して見つけたら、
はい、
あの、お便りください。大したもんですよ。
お待ちしております。
心の謎です、
ね。心の謎。
いやいや、もう、まあ、何も探しても見つからないと思います。
いえ。
心の鍵をね。
京都大学出版会が出てますから。
もう言わんでも
京都大学出版会。心のと。検索したら。
よろしいでしょうね。一応もうこれはね、あんまよくたくさん吸ってられないと思いますから、もう12月で多分もう初版は全部はけてしまうと思う。書いた人間が配って終わりだと思いますから、今ちょっとだけあるかもしれません。12月いっぱい勝負です
。はい、京都ダイアリーをね、先着。
そうですね。
5名様。
5名様。
5名様に。
これはもうすぐなくなりますから、早く。急いで。
急いで。
お申し込みいただきたいと思いますけど。
はい。2010。
その、おもこし、お、え、お申し込み先だ。
はい。
はい。
それでは、ファックスナンバーから参ります。はい、075-213-6433。075-213-6433です。メールアドレスは、bonz@radiocafe.jp。bonz@radiocafe.jp です。
はい、お待ちしております。しんちゃんもこの本読んだのか。
ありがとうございました。
ということで本日の2曲目いきます。
はい。内藤大輔さんで、クッキー。
京都三条本塚
京都三条本塚へ。この番組は将軍八重草本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。で、今日も何度も言いますように、あの松のこの、
はい、
松の廊下とか、
はい、
中心蔵とか赤穂浪士とかそれ興味ないわけ。女性ってやっぱ興味、あのね、女性のあのストーリーの中に女性の物語もあるんだよ。 はい、母親の気持ち、
はい、
女房の気持ち、恋人の気持ち、妹の気持ち、はい、いろいろあるわけよ。
なるほど。
わかるかな、この日本人が過去にですね、
はい、
自己犠牲によって自己確率を覚えるという時代ですよ。
はい、
わかるかな。あの果たしてそれがどうなのって、自分の生き方としてどうなのなんて今やったら問われると思うんですけど、
はい、
そのやっぱり老子たちはですね、
はい、
まず自分を犠牲することによってそこに自己確率というか自分自身を見つめ直すことができたんですね。
はい、
だからそれに対しては誰も止めることができなかったという。
語り出したよ。語り出した
。語り出してしまいました。すみません。もう来ました。ポップレンド。ありがとうございます。
出ました。
もう早速こちら。もう第1号ですから。先着順ですから。
すごいですね。
ありがとうございます。
もう一つなくなっちゃいました。
もうこれもう2冊目僕送りますから。今のオンエア中にメール送ったのかなと思ってたんですけど。会員ながらね。ということで、さあさあ、今日は、はい、ベタマコーナー、今日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。まだちょっとおたけびから、
はい、
よろしくお願いしますか。はい。それぞれの人生に学びがあり、本日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。お迎えいたしましょう。はい。
本日のゲストは、はい、異文化コミュニケーション財団理事長で、シンクタンカーの中野保さんにお越しいただきました。
ようこそ。もう、
ありがとうございます。
どうもすいません、お忙しい中ようこそお越しいただきました。この深夜放送に
めちゃくちゃ僕が楽しいですよ。
ありがとうございます。
びっくりするわ。
中野さん6時から番組。
そうなんだ、はい、そうでございます。
再放送が9時からあったと思いますけれども、
は
い、
あ、そうですか、
はい、
実は毎週火曜日、それは生放送ですか、やっぱり
同じ日
に、ね、一応生放送で、
そうですか、
はい、梶田お嬢さん、
今日私が出させていただきました。
今日は風
続きにお願いした
って。いや、レベルが違うなと思って、これはなんか FM 東京を聞いてるようです
。
すっごい楽しい。
になりますから、
褒めてあげません。
いや、すごい。
褒めてあげません。そんな調子乗りません。
バーター、今日はバーターで。
はいはいはい。今日はあの、
しましまあ、
その、中野さんがされてますその番組というのは、
はい、
あの、ちょっと中野さんからちょっとご紹介いただきた
い。あの、シンクタンクジャーナルという番組で、
はい
はい、
あの、京都の思いを世界に発信しようという、
はい、
ちょっとね、思い切った番組なんですけどね。やっぱり哲学の道を歩きながら、ふと思いついたことをですね、
はい、
ラジオカフェさんにお世話になって、
はい、
世界に発信しようという。世界僕ずっとね、フリーターとして回ってましてね。
ここです。今日はこの話をいろいろ存分に。
国際フリーター。
あの、ね、フリーターっていうのはね、
はい、
自由人という意味ですんでね、
はい、
あのね、坂本龍馬のように世界を羽ばたこうという。
ここにも中野さん、ちょの、あの、国際フリーター、世界をかけるという。
あの、人とね、会った時に名刺出すでしょ、
はい。
フリーターっていう名刺出す少ないと思うんですけどね。そこに国際って言ってたらちょっとね、
なんかその
、粋な感じが。
粋な感じが上に、
かっこいいですね。
めっちゃすごい人ちゃうのって感じしますね。
ね
え、フリーターで
何個かフリーターがすごいね。
国際がつくだけで。
そうそう
ね。
国際。
いや、なんか、招かれて行ってるフリーターみたいな感じで。
あ、そう、招かれて。
21世紀の坂本龍馬を目指せ。
すごいですね。これいつを出しなって。
いや、もう5年ほど前。
そうですか。
これだからアマゾンで10位ぐらい、10何位に入ったんですよ。あの、竹村健一さんっていうね、うん、
はい、
評論家、まあ今もいらっしゃいますけれども、
はい、
日曜日の朝やっておられたところで、
はいはい、
竹村健一の一遍言うてみたかったというコーナーで、
ありましたね、
この本をね、
はいはい、
なんか地図を入れて、こういうね、中野っていうのは世界にまとってということを番組で言われて、何千万に似てる番、見てはる番組なんで、
はいはいはい、
その時バーッとアマゾンでね、見てる前にバーッと上昇しましたね。
すごいですね。
嬉しかった。
興奮しますね、それ。
今は1円で売ってますけれども。
そんな目に遭ってみた
いなもん。いや、ギャップができましたけど。
いやいやいや
まあ坂の上の雲なんか坂の上のなんとかね
何をしようすかすごいもんですね。でもまああの国際化とかも簡単に言ってしまいますけど、
はい、
実際に現地に行って、
はい、
やっぱりいろんなもの見て文化もちょっと勉強して、
はい、
やっぱりどっぷり使って分かってくることもあるでしょうし、
はい、
まあそういう意味ではまあ中野さん自身が若い時からいろいろ世界を巡ってこられて、
はい、
その経験も踏まえて掲げてるからこれはやっぱりこれからちょっとやっぱり日本から出て何かしようと思った人にとってはすごく
フィクションとノンフィクションっていう、
はあはあ、
僕はやっぱり小説よりか、
はい、
やっぱりね自分で見て、うん自分で動いて、
はい、
そこの感覚で書いた方が僕はいいと思ってるんですね。
そう
ですね。嘘を何でも書けますからね。
そうですよね。
自分がこうやっぱりやって、
はいはいはい、
行動して、それこそやっぱりね、いいかなと思って、
いやいやいや、
あの、
これは今日はまた
すごい。すいません、もう本屋に売ってませんので、もう、出版社も出してませんので、買ってもらったら困る本なんですけどね、僕は1円で売れ、自分で買い占めてますんで、今。あ、そうですか。アマゾンを通じて。
じゃあ、何冊かこの番組でプレゼント
でも本当にすごいですよね。各国、中東、オーストラリア、アフリカに6年、はい、ヨーロッパに5年、アメリカに7年生活して。
すごいですね。
そんだけ世界回って、京都が一番いいです。
あ、なんか嬉しいですね。
これ自信持って言えば
ね。ちょっと、会長さんどうですか、このご意見。
ねえ。
ねえ。
すごいことですよね。
そうですよね。
これだけでも。この番組やってる価値は。
京都でもね、はい、鴨川の辺と、うん、やっぱりね、法然院さんのあたりが一番いいかなと思ってた。もう、
今夜も法然院の
どっぷりどっぷりど
っぷり。北大路堀川いるじゃないですか。
いやいやいや、
北大路堀川。
それは
また褒め合いが。
褒め合う番組。いやいや、しかし、そういう理由だと、京都の人たちはみんな、まあ、もちろんまあ、誇りもってありますけど、やっぱりこう、もう一回見つめ直せる人も出てきはりますよ。
そうですね。
割とね、京都の人っていいところは、うん、まあ、たくさんお持ちですけど、僕はあんまちょっとどうかなと思うのは、割とね、バッサリもう片付けてしまうっていうか、もう、うん、もうやめとこ、みたいなところがはい、ありますよ。古い町は。
そのしきたりというか、
しきたりもそうやしね、割となんか、はい、割と引きずるのがあんま好きじゃないっていうところもあるんですよね。
なるほど、
だから、一時期こう、100円パーキングブームがバーッと蔓延してですね、
はいはい、
なんかやったら100円パーキングが長行く消えてしまった、まあまあそれはまあ生活していく上に、
はい、
まあ古い町は置いとくよりもなんか生かさなあかんかなと思ったと思うんですけどね、
はい、
あれが結構歯抜けになってますよね。
そうですね、
ちょっと残念なんですよ。
せっかくの
街、あの時も工事中なんぼがちょっと待ったっていいって思うんですよ私。バネバネと。
さすが暑いですね。
いい町の条件っていうのは、僕はウィーンで5年住んだんですよね、はいはい、ウィーンにはねやっぱり市電があって、自転車がねでウィーンの森があって、
はい、
京都に、まあ、ウィーンの森っていうのと、うん、京都にはやっぱりね山に囲まれてるっていうのと、ウィーンにはオペラ座というのがあって南座っていうのが京都にあったりですね、はい、やっぱり三市水泳もあったりですね、
うん、
だけどウィーンっていうのは世界で最も人気のある町なんですけど、ね、京都は僕それ以上と思うのはやっぱり任天堂とか、はい、マコロとか八つ橋とかですね、はい、独特のそういうものがね、はい、あってウィーンではない、まあ、ウィーンではそのまあザッハのねチョコレートのケーキとかありますけれども、はい、まあ、八つ橋さんもね、
うん、
ね京都にありますので、ね、すごいいいと思いますけれども、は
い、ありがとうございます。
ウィーンは国連の職員だったんですよね。
ねえ。
ね、そうです。国連って言ったら、
言うのは簡単ですけど、
国際連合ですよ。穀物連合会と違いますよ。僕は本当に、国連の試験取った時に母はね、国連取ったら言ったら穀物連合会と本当に思ってたんですよ。これ本当の話で。はい。
いやいやいや、これまたその、こう、ネタの話も、またウィーンの話もじっくり聞かせていただきたいと思うんですけれども、うん、まあ、やっぱり京都を愛して、今京都でお住まい。
そうです、もう京都、ね、はい。
やっぱり、大好きです。いいですか、お住まいになって。
やっぱりいいですね、京都。本当、世界で最もいいの京都を、本当に思ってます。
僕も、まあ、ちょろっとヨーロッパの方行かせてもらったり、はい、モナコも行かせていただいたんですけども、
はい、
まあ、もちろんウィーンも素晴らしいところでした、は
い。プラハもいいですね。
プラハも行かせていただいたんですけど。
国際的ですね。
ヨーロッパ、やっぱね、なんでしょう、まあ、地震が少ないというかないに等しいので、
はい、
古い、ね、家並みがそのまま残っているとい う、これがまあ見事なもんなわけですよ。そのモナコ そのいわゆる海岸べりからこの丘の方向かっていうのね、
うん、
その南フランスあたりのあの辺の風景、またよろしゅうございますね。
いいですね。
ああいうのはずっとそのまま維持していけるということが、住民が同じ意識が高まっていきます
よね。ヨーロッパから南へ行ったら、アフリカに行きますからね。
そうですね。
またアフリカもね、いいですね。
これまた、これアフリカの話からちょっと今日はね、ちょっとここ、ね、まあ、うまいことは、さすが、ラジオやっただけのことありました。僕の導入部を呼んでいただきまして、ちょっと下がってきて、フランスええとこですねって振ろうと思ってましたけど、
はい、
まず、入られた国といいますか、
バグダッドです。イラクです。
イラクから、やっぱりそっちの、 これなんかきっかけがございます。
いや、イランイラク戦争の最中、僕は大学出て、日本企業に入った時に、企業でね、新入社員、まあ、誰もね、戦争中の国に行きたくないと社員、新入社員に僕は手を挙げたら、龍馬が今来てたら絶対海外に行っただろうということで、
なるほど。
たら、バグダッドに行きたいと言ったら、すぐバグダッドに行けということで、新入社員でね、すぐ駐在。行ったんです
よ、ね。早速。
早速。
おいくつなんですか
?23 か24ぐらいですよ。
ああ、もううちぐらいの年に。すごいですね。
いやいや、これ、患者さんどうですか、これは。
ちょうど、こう、一つ落とし下なんですけど、
はいはい、
同じ世代
で、そうですね。
龍馬が行くって
世代
で育つんですね。
そう、
千葉さんが。
あ
龍馬になるぞっていう。
なるほど。で、まあ、初めて、まあ、その爆発に、ね、降りられて、どんな、
いややっぱりね戦争をやってるという
実は、ね、
言ったんですけど、ね、全然そんなことなくて、うん、アラブの国でもですね当時サダム・フセインで、まあ、僕はね大分尊敬したんですけど、ビールは飲み放題、チグリス川のほどにアベックがいっぱいいる、ムーラン・ルージュというバーには毎晩のように行ったと、
飲みは歌えの
そんなんでしたね。
なんか意外な感じですね。
なるほど。さあ現地行ってみてわかるもん、
ね。ベリーダンスもね、はい、行ったり、明日死ぬかもしれへんから、
はい、
あの日本人の駐在の、はい、まああのね技術者の人連れて行けって言われたんで、はい、僕その仕事でしたんで、はい、もう最も向いてる仕事だと思ってですね。
なるほど。
楽しかったですねあの時は。
あそうですか。いやいやいやいや。まあ危険な目にも多いな。
いやいやもうそれはチグリス川のホテル歩いたらイランのね校舎の方が来て、はい、それはもうバッと戦争真っ只中っていうね。うんもうテレビで映画で見てるようなシーンが全然起こってて、はい、これはすごいと思って、
はい、
木下にこう入ってね、はい、頭隠して指示隠さずみたいなポーズ取って、
開いたみたいな。
開いたみたいな。
なんか急に可愛い感じに。
細かいところいろいろ出てますけど。そうですか。でもやっぱちょっと危険な、まあ危険というかそういう環境的には本当にね、もう。そう行ってみたらそういう飲み屋歌いの店もあったり、まあいろいろデート、うん、まあその、はい、現実はまあね、あの、日本でちっちゃい島国だからね、うん、なんかこっちで事件を見たらなんかあれやけど、実際はまあ割と広い国土では、あの、賑やかでやってるとこはこっちの方で、こっちは割と平和やった
りとか。いや、海外に ね、あの、思うのは、
は
あ、日本っていうのは安全って、うん、ね、日本人は思ってるけれども、
はい、
海外から日本見れば、地震が毎日のように起こってるとか、
ね、そういうことです
ね。これはものすごい危ないって思ってる人もいるっていうのは事実なんですね。
う
ん
う
ん
うん、そういうことと一緒
です
よな。そうです。バグダッドに何年前おられた
の？バグダッド2年ね、行ったり来たりしながら、
はい、
オーストラリアに1年遊びに行きましたね。
オーストラリア
ですね。はい。
それはどちらの方へ？
いや、パースというね、金高薫さんっていう昔、なんかありましたね。
はい、番組ね。世界の旅。
世界の旅。はい、毎週見ておりました。
あ、そうですか。
金高さんは何者って俺は小さい時思ってた。あの人何者って
思ってた。どうやって行った
んです
か？
どうやって行ったんですか？
わかんないですね。
毎週行ったんで。
毎週旅じ
ゃん。あ、そうそう。フレーターなんですか？ね、金高さんって。
嬉しいですね。
だから当初
ネイター。
まあ言うてみたら、カイタさんあれ冒険家。
そうね。
女性冒険家ですかね。まあ毎週あちこち行ったので。
できるんだろうみたいな。
どういう移動してんやろうな。
毎週毎週。
ほんでちょっとナレーション録音してはるわけやから一回帰ってきた
から、
ね。
ああ。
ね。
そう。
そうでしたけど。それでご覧になって。
はい。
はあ。
パース。
は
い、
パースブリスベンに行って、それからなんかちょっと勉強したいと思って大学院でね、
はい、
人が行かないところに行った方がいいと思って南アフリカという当時アパルトヘイト人種差別政策をやってる南アフリカにね、
はい、
行きました。
なるほど。それはちょっと 目の付けどころとしては、
いやそれはねすごいですよ、
はい、
来年ワールドカップが、ね、南アフリカでしょ、
はい
うで
ね、
もう何十年前に僕はそれを予測してですね南アフリカに入ったというこれ先見の目ですよ。
すごいもんでございます。それがもう
どうですかその読みは
ね、
状況が
その 時歓待されたんですよね。
その時30歳。
いやいや、それはもっと若くて、
もっと若くて、
その後国連に入った時は30歳ぐらいです、はいはい、
あそうですか。国連職員もうなんかいろいろ
アフリカから戻って結婚して、
そうそ
うまたアフリカに、
またアフリカに、
アフリカにリベリアっていう、
リベリアなんでしょうね。
想像つかないですね。
想像つかない、ね、
あのその辺はまあなんかこう日本、まあ、こんなのちょっと平たい話ですけど、はい、まあ、例えばその日本におられた、まあ、中高大学時代にお友達がおられたりするじゃないですか、はい、でまあ、友達そんなこと言っとったら龍馬的に世界を渡り歩けないと思いますけど、友達とまあ会う期間もちょっと離れましたね、
はい、
見てみたら、
はい、
まあ、その今でこそまあメールだのいろんなことあるでしょうけど、うん、まあ、昔海外から手紙出したらいつ届くかなみたいな話
ですね。そうですね。
そういうちょっとこう、まあ、なんかこう寂しさっていうか当然あったと思うんですけど、
やっぱり、ね、その時は海外に行きたい行きたいという気持ちが、ね、龍馬が今来たらね、世界を見たと、アフリカ途上国から先進国まで見たと。だけどやっぱり日本を離れてよかったのは、アフリカにはアフリカの友達ができて、 あとヨーロッパに5年いたんですかね、ヨーロッパにもいて、ハワイにもいて、アメリカのワシントンにもねいて、そういう風がね、世界、やっぱり世界にはいろんな面白い人いますやん、
はい、
で京都に戻ってきて、はい、でいつかですね、夢は、うん、京都の家があるんで、うん、ね、でそのミュンヘンのもう大の親友がいて、はい、彼と鍵を交換してね、老後は俺はウィン、あのミュンヘンの友人のとこ行った時、お前どこ住むと、お前は京都来いと、そうしたらね、お金使わずに泊まることできますよね。
そうい
うこといいですよ。本当に信頼の友人が世界中にいれば。
家交換で。
家交換。
家交換ですね。家交換で。家交換でまとめましたね。いや、僕がちょっとお聞きしたかったのは、まあ、友達とのね、それもありますけど、まあ、これちょっとね、ちょっと、あの、色っぽい話ですけど、まあ、大学時代の彼女が嫌だったとか、
はい、
彼女を理解させるの大変やね。
ね、
これも遠距離恋愛とかのレベルちゃいますか、今
それ
ね、
連れて行けばいいんですよ、一緒に家内とはね、
連れて行けばって簡単におっ
しゃるんですよ、今ひょっとしたらさっき電話したんで聞いてるかなと思うんですよね、やっ
ぱり結婚されてるとか、結婚がまあね大前提ならばまだしても、
まあそうです
ね、23歳の時にまずバグダッドに行くはる時に、
いや、その時はまあ別ですからね、まあ、あのその時はね、
そこを聞きたいんでございますけどここはさすが男に聞かなというところ、そしたら彼女おられる、
僕は大概普通違いますね、
やっぱ重要に見えないですね、違う、
言
う
てくれ18ホール全部
い
る
としよう、いらんこと言うな、18ホールちょっとこれで1曲挟ませていただかないと思うので、行きましたので、ちょっと1曲挟ませていただきます、中野さんのリクエスト曲、
はい、
はい、
シンクタンクジャーナルで、シンクタンクジャーナルの放送で使用されている曲です、はい、世界中の子供たち、ゲストは異文化コミュニケーション財団理事長でシンクタンカーの中野保さんにお越しいただきました。
ありがとうございます。いや、もうね、本当にこのなんかもう話聞くだけで壮大でスケールがでかくございますので、
ワールドワイド、
もうなんか今ちょっとこうみんなでこう気球に乗って旅をしてる
感じ、あまりに視野が広すぎてなく
このアフリカっていうのはなかなかね、行こうと思っても、まあ旅行でもなかなかね、なかなか組むのにですね、イメージができないっちゃできないですよね。本当好きでないと。どうですか、梶田さん。
ねえ。
はい。
またアフリカ行っても、リベリアとか言われるとね、
そうね、
なかなか珍しい。
イメージがわかんない。
アフリカっていうのはアニミズムっていうんですか、
ね、はい、アニミズム。
それは僕、うん、仏教とのね、共通項っていうのがたくさんあるなっていうふうに思うんですけどね。
あ、
いかがでしょうか。
はい。
ございます。どうぞ、まあ。 どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。どうぞどうぞじゃなくて。
それぞれにね、はい、価値を見出すっていうやつです
か。うん、まあ、そうでございますけど、まあ仏教もね、
はい、
あの基本あのテーマが人間なんですよね。はい、ですから、そこにこういろんな、うまく生き延びていく宗教なんですよ、仏教は。割とサバイバル宗教で俺は呼んでるんですけど、うん、その基本テーマが人間なので、はい、行った先の土着宗教とうまく融合できるんですね。
うん、
だからまあ誤解招く場合もあるんですけども、どうも基本問題定義が人間はどうあるべきかという、
はい、
人間の生涯が生と死という枠を超えてどうあるかっていうような壮大なテーマなもんですから、うん、これは世界中共通してますから、人間にとっては。
一方で一神教っていうね、
はいはい、
多神教でもハッピーになるようなね、楽しくなるような、
はい、
やっぱり宗教とか哲学っていうのがね、
はい、
やっぱり人間の人生の基本にあればです ね、
そうですね、
人生豊かになると思うんですけ
ど。もちろんそうです。だからどこまで楽しくいくかっていうところらへんがちょっと仏教のうるさいところなんですよね。これがややこしい。これが僕ちょっとなっとちょっと解説して説明した
な。なんでこっち。
どこで、どこ、だから今楽しいと思えるかね。この先ずっと楽しく維持していきたいと思う一般の人はいろいろ思いますけど、何やかんやんと、今日の上がりが悪かったとかね、友達にあんな言われたとか、親にあんなこと言われたとか、またくしゃくしゃして一日終わる場合もあるじゃないですか。それは楽しいと思え、だって難しいですって、梶田さん。
楽しいと思わなくてもいいですよ。
どう思いましょう、ほんなら。
仲間やと思えばね。
出た。
そこに尽きると思ってますよ、私はね。
そこに到達、なかなかね。
世界中に仲間がいたら楽しいですね。
そうそう。ライバルやけど、まあ、そこでは仲間、そこのとこでは仲間やと。ボトムではね。その気持ちを持てるかどうか
でしょう、ね。あの、日本では国益のこと言うんですけどね、やっぱり地球益っていうかね、
はい、
地球環境問題もそうですし、貧富の格差もそうですし、
そうですね、
まあ、国連的に190カ国の人々が、みんなハッピーになるようなね、地球益っていうかね、それをね、もっとね、京都から発信できたらいいな
と。さらにちょっと壮大なこと言いますと、宇宙駅になりますかね。
宇宙駅、ね。
どうですか、これ。
地球駅とか宇宙駅とかって初めて聞きましたけど、なんかそう言われると、いやー、なんかいいですね。
他の星に生物がいたら僕らは宇宙人やからね。
ああ、そうですよね。
次やがだよみたいな。僕みんなそう聞こえるかもしれない。これ電波で飛んでるかもしれないしね。
でも今、火星人に対してね、地球人はね、宇宙人などとしてますよ。
そうですよね。
火星をどうかしようみたいな感じ。
あ、
いや、ほんま、
なんかその方向に行き過ぎてるからなんかちょっと怖いな思ってますね。
だからなんかその辺がこうバーサスという考え方をやめようというね。これ基本人間と隣の人でもバーサスがあったりするから殺人もあるわけですからね。これは隣の国同士とかでまだバーサスやるわけで、その発展系はもう星対星になる可能性あるってことでしょ。
そう、もうちょっと降りるぐらいはいいけど住んだらいかんな思って、
ね、そうなんですよ。だからね、
宇宙人になっちゃうんです
。これ面白いもんね。
地球人が、
この人間っていうのは、まあどうですか、あの中野さん的に世界を見てこられて、はい、子供たちって本当に純粋にどうですかね、まあ、いろんなその環境があると思いますけども。
特にね、子供たち、まあこの世界中の子供たちっていう歌もそうです、僕リベリアに行った時に、あの、まあ、あの嫁さんが寺子屋開いたんですね、
はい、
その時に紙も鉛筆も持ったことないような子供たちが集まってきて、その子供たちは英語も、ね、フランス語もちょっと話してたり、
はい、
本当に勉強に飢えてる、塾に行ってる子供たちじゃなくてね、その姿を見た時にやっぱりね、こう先進国の子供が賢くなくって、
はい、
途上国の子供たちもね、なんかその本当にその情熱、勉強したい情熱、
はい、
それがやっぱりね一番大事で、
なるほど、
教育の基本っていうのはね、うん、その情熱をいかにね、うん、これを勉強することによってどうなるかっていうことをね、
うん、
どこどこの大学行ったりね、それもそうかもしれないけれども、
ね、
もっとこう違うあの世界に役立つようなね、
うん、
そうや、そこですわ ね、情熱の種に誰が水やんねんって話ですよね、ほんま、そ
う
そ
う、パッションっていうね、
うん、 これの水やらんといらんもんかけてって変な、なんか腐食した花咲いたりなんかする場合が、ね。
なんか目標って言っても、なんか大学に行くのが目標とか、いい会社に入るのが目標とか、いまいち曖昧でこう勉強しててもよく分かってないんですよね。
だからそういうふうになんかどっかで煽られてるんでしょう。やっぱ日本のね、作り方っていうのは。うん、どっかで。
だから語学っていうのは本当にね、はい、英語、そのアフリカ人の子供が英語、フランス語を話してる姿を見たら、やっぱグローバルイングリッシュというか、はい、今韓国人中国人の人とコミュニケーションってやっぱり英語ですからね、はい、まあ異文化コミュニケーション、異文化をコミュニケーションしたりするときに重要なその言葉っていうのをね、もっとこうね、なんかあの僕30分で6年間かけて英文法を勉強するのを、はい、ラジオカフェシンクタンクジャーナルでは30分で勉強できるというね、はい、6年間を30分に縮めたっていう番組をアメリカ人と一緒にやったことあるんです
けど、あ、そうですか。
あの日本人が日本の文法を30分語れないでしょ。でアメリカ人に、僕のパートナーのアメリカ人に、はい、30分で英文法を語ってくれ、いや30分も語れないって言った時に、はい、ここだと、あ、本当に大事なことだけ語ってくれ、それを覚えたら話すことできるというのがね、う
ん、あ、
言葉の基本かなっていうふうに思ったんです。
いやいや、すごいですね。教えて
聞きたいですよ ね、
いいですね。ちょっとそれは楽しみでございますけども、はい、いやいや、しかしね、まあなんかいろんなことが勉強になって、まだまだ聞きたいこと、はい、まあちょっと興味深い話もいっぱいあるんですけども、
はい、
まああのスポーツもされるということで、
はい、
これはちなみにテニスを、
はい、
テニス以外にも、
テニス以外ですか、ああ今何やってんのかな、ブラブラ犬連れて、はい、コートを連れて鴨川歩いてたりするぐらいですけどね。
でもテニスが相当なお出前、
いやもう昔はもうね、はい、あの国連でもウィーンの時ね、はい、バイスプレジデントというテニス部のね、
はあ、
フィリピンのね、はい、今あのフィリピンの大使ドミンゴシアゾンっていう人がね、
はいはい、
あのフィリピンの日本の大使なんですけど、その方と一緒にウィーンでテニスをやってたんですけどね、はい、
そうですか、これまたね本当に、
ね、杉若さんも一緒に行かないと、
行かないと、ちょっと情けないテニス
いやいや、共通語ができましたね。
そうですね。
フィリピン関連と。
本当に、フィリピンも私も、ついこの間に、11月の末に、入っておりました。
失望して帰ってきたところなんですね。
そうなんです。どうもね、おかしい具合でございます。まあまあ、
さあさあ、後々、
ゆっくりしよう。まあ、さっき言ってましたけど、日本の、まあ、子供たちは語学がやっぱりね、うん、もうちょっと、まあ、もう2カ国語ぐらいはね、喋れるようになって、うん、ある時代が来てもおかしないと思うんですけど、いや、さっきちょっと私言いましたけど、
はい、
あの若い時になぜかペナンというとこ行ったことあるんですよね、
はい、
ペナン島へね、
はいはいはい、
その時に向こうの、まあちょっと、まあ、いわゆるこう掃除人というかホテルの掃除人のお兄ちゃんが、
はい、
まあ、しゃべりかけてきてくれて、
はい、
で彼はですね、それこそあの字も書けないんですけど、言葉が6カ国語喋るんですよ。
6カ国語ですか、
うん、いや本当に生活に必要らしく、
はい、
うん、まあ、地元の言葉も含め、はい、中国語とフランス語なんか英語とか言ってましたけどね、もうびっくりしましたね。だからやっぱね、それは生活の中に入り込む必要がありますよね。
う
ん、
世界で1カ国語だけで生活できる国というのは少ないと思うんですね。はい、先進国ね、アメリカとかそういうね、超大国のけたら、多くの国は、今ヨーロッパの国でもやっぱり EU っていうね、統合されたんで、フランス人も英語を割と喋ったり、で僕も大学の時ドイツ語すごい先生に当たりましてね、小学部に行きながらねドイツ語3年やってね、もうちょっと留年しかけたんでドイツ語ばっかり勉強してて、でそれでウィーンでドイツ語圏で5年いたのに、もうドイツ語って聞いただけでも全然ダメなんですね。下手にその悪い思い出がね、嫌な思い出があるから。そうすると僕はちょっとドイツ語を喋ったら、英語で帰ってくる時代ですから、今は。もう、だからもう英語だけですよ、本当に。京都なまりの英語でいいっていうのが僕の結論ですけどね、世界は。
京都なまりの。
京都なまりの。
これどうなりますか、ちょっとフラット話。
無茶ぶりですね。
ちょうどせやっと安い。お手のせい。
どう言うんですか、
私男ですよ。これ英語で。アイアンボーイだから。一番安い。簡単に。カイトさんどうですか
?How are you?
またこれ、ハートをわしづかみ。つかみよった。ということで。いや、これはね、 この火曜日6時からでしたっけ、
はい、
ね、
中野さんの6時から6時半、
6時半まで30分番組、はい、
シンクタンクジャーナル、
ね、こちらの方もぜひですね、はい、皆さんあの聞いていただきまして、
ありがとうございます。
もうこの番組ではこんな、まあ、バカ話していただきましてありがとうございます。でもこっちの6時からの分にはもっと奥深いお話を、
もう熱いですよ
ね、
うん、いろんな人と知り合いからすごい、
は
い、
そうですよね、
人脈が。
この前なんてスターバックス行って、はい、あの外国人の人がいたんで、はい、そのままライブに来てもらってね、フロリダ大学の学生とかね、そういう人の方が面白くてですね、ミシラルに先生このまま来て、
ね、すごいな、
それができる街ですね京都。
まあそれはそうです、ね、確かにね、本当に、うん、もうそれは本当にその通りだと思います。いやいや、世界の架け橋やな。
シンクタンクジャーナルの番組の放送内容もすごく面白くてですね、うん、はい、鳩山首相
と首相って何人飲めや
国連オリンピックスピーチを視察するとか、30分でワインを学ぶとかですね、ベルリンの壁崩壊20年に思うとかね、京都を支え続ける人と技術力、うん、和菓子あれこれとかね、
すごいですね。
フラット林の方がヘベレキやね。
ヘベレキ。
いや、これはもう本当に、もう30分でキュンとこう、そうです、凝縮した中身の濃い、うん、ボンズカフェとえらい違いですけど。
いや、しかし、ボンズカフェ先ほど、すっごい楽しいですね。
褒める番組、
褒め合いです。
ということで、今日は本当にどうも。
また今度ゲストに。
いやいや、私は、
そうなんです。はい、お願いいたします。
いや、でもです、たまたま寺町通り歩いてましたよ、ね。今日はお忙しいのもありがとうございました。
どうも、ありがとうございます。
ますます楽しい番組を、
はい、ありがとうございます。本日のゲストは、
異文化コミュニケーション財団理事長で、シンクタンカーの中野保さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シンクタンカーってかっこいいですね。
ねえ、うん。なんかちょっと、僕らなんか言い方ないですか？
シンクボンザ
ー？ボンザー？ボンザー？どうなんだろう？
ボンザー？
潜在みたいな。
ボンジーって言われたことありますよ、あの、ボンジーライダーって言われたこともありますけど。
ボンジーライダ
ー。考える坊主。
考える坊
主。なんか映画のタイトルみたいですね。
そう、イージーライダーが混じってるんです
よ。映画作ろうとしてんねんもんね。
そう、作ろうと。
そうでしょ？
頑張ってますよ。
緑の、
そうそう、全身が緑色になってる。どうでっかこれ。
それはどうか
も。なんでですか。これでも書いてたらいけると思いますよ、ストーリー的に。
いつ完成？
多分ね、まあ、もうちょっとハリウッドが近くなって、うん、これやっぱ日本の俳優でやるとね、
はい、
なんかちょっと、あんまり綺麗な色にならないでしょ。どうですか？
緑色です
か？まあ今 CG の時代ですから、まだ見えるかもしれませんけど。
綺麗に。
このイービョンホンぐらい。
あ、そうです。国際的にね、いろんな人も出ていただいて。
そうですね。
やっぱトム・ハンクスとかね、うん、やっぱそういうちょっと性格配慮で出ていただくというか、
はい、
大きく言っておりますけど。
言うのはね。
言うのは。
言うのはただあれ。
さてさて、
はい、
もう12月、これテーマ。
はい、
今月はですね、今年の重大ニュースということで。そ
う
そ
う、どうですか？
あ、私重大ニュース、今年はあんまり、まあ、NPO 的には、あれですね、うん、だいぶ、進化があったというか、進展があったというか、はい、あれなんですけれども、はい、個人的にはもう、この年末に、
はい、
猿楽さんと、
はい、
コラボライブをするというのが、まあ僕の、
18日。
今年はあんまり、個人的なこう動きはあんまり激しくしておりませんので、
う
ん、まあ
うですか、
ボンクラハウスが新しくなったのと、うん、まあこの末にライブすると。
それ重要だよ、ボンクラハウスね。
そうなんですけど ね。まあまあ、でも、みんなが活用してもらわないと。
そうそう。
はい、
ここもお近くですからね、今日のゲストも、
はい、今日の中野さんもね、
そうですよね、
もう堀川つながりで、
堀川つながり、
北山北尾寺周辺のゲスト
も、ね、
熱くね、
もうじきちゃんとした表札曲がるはずなんですよ、今ちょっと制作中なんですけども、
どしどしでは、
はい、
どうですか松尾の重大ニュース、
う
ん、
そうですね、私は、うん、そんなに声優として進んだかと言われると、うん、まあ、あれっちゃあれなんですけど、でもですね、はい、チェンジャフダーっていう、はい、新京極通りにあるんですけど、うん、舞妓さんの名刺みたいなシールを簡単に、はい、プリクラの機械みたいなので使えるやつの、はい、はい、声をやったんで、はい、よかったら皆さんやってください。
そこで声が流れてますか？
はい、流れてます。お金入れたら送りやす。
あ、出たよ。海外さんなんか重大ニュースあるんですか？
重大ニュースね。 何やったらね。
何じゃなんかゴッツ引っ張っといてあるのかなと思いましたけど。
あったようななかった
なかったような。
もう淡々とした日常でね。
なるほど。これがそこがまた海座さんらし
く、ね、おかげさまで。なるほど。今年も過ぎていくかなっていう。
じゃあまたその辺は来週聞きたいと思いますけど。
そうですね。ね。
フラット林はなんか重大ニュース。
う
ん、ありますやん。
やった。
おっと、めどっねえ、まあまあ、新婚
生活。まあ、わかる人はわかる。
この間の忘年会で発見したのは、やっぱりフラット林はなかなか料理がさすがに盛り上げましたね、みたいな話なんですけども。
ありがとうございます。
ね、あっという間の1時間でございました。はい、この時、はい、この番組はと言いますと、マットお願いします、はい。
京都三条ボンズカフェ。この番組は、小言屋と発想本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
はい、
ありがとうございます。